こんにちは、上野光雄です。
こんにちは、熊崎亮介です。
というわけで、
はい、
前ねラジオの方やってましたけども、
はい、やってましたね。
何年ぶりかな、2年3年
ぶりじゃないですか。
また何かこういうのをやりたいなということでですね、
はい、
私上野とくまちゃんと、
はい、
対談形式のラジオといいますかね、ポッドキャストをやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
じゃあくまちゃん、
はい、
どうですか最近は。
まあ、私実はまあ3年前と比べていろいろと人生は変わってまして、まあ結婚して子供も今いて、子供今2歳なんですけど、この間ですね、うちの子供がそのパパとママの絵を描いてくれてですね、まあ、丸しかないんですけど、
うん、
それを見て一人泣きそうになるっていうの。
なるほど、いいね。
この間そんな経験をして子供の成長を見て常に楽しんでる時期でございます。
いいですね、
はいはい。
女の子だよね。
女の子です。
女の子はね、まあ可愛いんだよね、親父から見ると
可愛いですね、うん、あと来年から幼稚園に入るので、またこの間運動会の見学に行ってきて、子供もちょっとかけっこ出たんですけど、まあ、その姿を見るだけで泣きそうになるっていうので、子供の成長は本当すごい楽しみですね。
くまちゃん何でも泣くもんな。
そうです、泣き虫なんで、ね、結婚式も先生出てもらいましたけど、
泣いてたもんな、
号泣しましたので。
初めてだよな。
、はい、
ね、
はい、
新郎が泣く新郎ってあんま見た
ことない。うちの親が一番ドン引きしたそうです。
はい、
はい、
そういうわけですか。
はい、
で私はですね、まあ、最近いいことって言いますかね、新しい経験的なことで言うと、あれですね、バスケットのプロリーグが今あるの知ってます？
はい、BJ リーグですよね。
いや、BJ からも今 B リーグ、
あ、そう、 B リーグですね、う
ん、変わってるんですよ。でその B2 のいわゆる野球で言うと2軍、はい、2軍っていうのかな、まあ、J2 みたいな、うん、サッカーで言うとっていうところの、 あのチームの試合の大会見に行ったんですよ。
へえ、あ、見に行かれたんですか？
2回ぐらい、
はい、
大田区蒲田を拠点としてる、
はい、
アースフレンズ東京 Z っていうチームで。
すいません、私存じ上げなくて。
私もつい最近知ったばかりなんですけどね、
はい、
それ試合見に行ったんですよ、体育館の方に。なかなか面白かったですね。
それは何をきっかけに見に行かれたんですか？
いや、ちょっとあることから、そういうのがあるって知って面白いよって言われてですね、
はい、
行ったんですよ。
ま
あ、正直そんなにバスケット興味なかったんですけど、
はい、
だけどあんまり期待せずに行ったらもうめちゃくちゃ楽しい、
見てて。やっぱ迫力がある感じ。
迫力あるし、まあね、身長は2メーター11センチとかいう選手もいて、そういう選手の中に180センチの選手いるじゃないですか、
はい、
ちびっこに見えますからね。そんなのが、まあ、こうすごいこうなんていうのかな、スピード感が、まあ、例えば野球とか、まあ、サッカーよりも点が入るのがね、頻繁に入るんで、
時間も決まってます。
目まぐるしいと言いますかね、でよく審判がファールを取るんですよ、
はい、
全然何がどうファールなのかよく分かんないみたいなっていうのを見てですね、楽しかったですね。
なるほど。そういう意味では最近野球、サッカー以外にもラグビーもそうです
ね。ラグビーもね、
まあ、バスケも注目されるようになってきて、まあ、そういう意味ではいろんなスポーツが注目されてきてる感じです
ね。そうですね、政府もなんかスポーツにこれから力をもっともっと入れるみたいなことを言ってますんでね、うん、バスケットも楽しいですよ、
はい、はい。まあ、来年もオリンピックですし、
ねえ、来年のアラルのオリンピックね。びっくりした。あれ一瞬なんか
オリンピックなので、まあ、いろんなスポーツがっていうところですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい。あとはね、私昨日ね、飛鳥出版社っていう出版社があるんですけど、
あ、はい、そこ、いつも先生が本出してる、
はい、そこで、毎年1回著者を集めたパーティーがあるんですよ。
あ、そうだった、う
ん、でその中で、まあ、もう6年前に出した儲かる社長とダメ社長っていうのが2万部を超えたので、はい、表彰してもらいました。
あ、おめでとうございます、
は
い、
2万部以上になった人は表彰してもらえるっていうですね、念願の表彰を受けてですね、でその副賞が、なんかなと思って開けたら、
はい、
まあ、グラスっていうかワイングラスみたいな
んで。あ、そうなんですね。
ちゃんと僕のこと見てんなっていう。
あ、人によってもまた変わってくる。
変わってます。あ、もちろん、10万部20万部の人は多分いい商品だと思うんですけど、うん、私はね、一番下っていうか2万部で、あ、これはいいなみたいな、喜ばしいなみたいなね、プレゼントが入ってましたから、非常に良かったですね。 では今日の話題は、どういう話題しますか。
まあ、こちらのラジオはまあ起業をテーマにしたラジオなので、まずなぜ起業なのかっていうテーマをお話し先生から伺いたいなと。
なぜ起業、
はい、
なぜ起業、
まあ、よくまあ今サラリーマンの方もまあ副業をする人も増えてきてると思いますし、まあ、あとは会社の方も副業を解禁するような企業も出てきてると思いますけれども、まあ、今このタイミングで起業するっていうのはどうなのかっていうのを先生の方から教えていただきたいと。
はい、私ももう9年前かな、まあ、起業というか独立開業したんですけど、でその後、まあ、自分も自分でこうビジネスをやってて、あとは、まあ、そういう起業したいという方とたくさんこう会ってきたんですよね。で実際、まあ、私のところに来られる方はもう創業融資を受けたいという方が多かったの で、
そうです、ね、
も
う、
はい、まあ、もやもやっていうよりももう結構真剣度が高くて、創業融資をこれからもうすぐ受けたいみたいな方たちだったんですよ。でその人たちももちろん起業したんですけど、まあ、やっぱりなかなか難しいんですよね。
そうです、
ね、うまくいく、はい、いかないという面では、はい、まあ、やはりうまくいかない方もいらっしゃいましたし、逆にねすごくうまくいってる方もいらっしゃるんだけども、まあ、確かにもうちょうどその2011年12年ぐらいからアベノミクスでですね、開業率を 10% に引き上げようというみたいな話があって、うん、はい、当時からこう企業セミナーとかですね、企業のための創業補助金とかいろいろ出てきて、まあ、企業がちょっとしたブームになったんですよね、
はい、
でただやはりそういう少々企業セミナーとか出て、勉強してもうなんかこう事業計画作ってスタートしてもそこから先がうまくいかないという人も結構多いんで、
そうですね、
まあ、なかなかね、さあどうぞどうぞ起業してくださいなんていう環境にはないですね。ただやはりね、私自身が起業したところからの経験を振り返ると、やっぱり一度やっぱ自分でこう何かをビジネスをやるとか、で最も今もうね、会社か起業かみたいな二者択一じゃなくって、はい、副業っていう方法もいっぱいありますし、
そうですね、
現に副業でこ うまくやってる人も私もいっぱいお会いしましたんでね、まあ、必ずしも会社を辞めなくても、その空いた時間とかでですね、あるいはもうネットを使えば、そんなにへばりついてなくてもできるんで、そういうのを工夫してやっていくっていうのは大事でしょうね。でもう一つはやっぱりあれですよね、なんか私の最初は自分が儲けたいっていう感じでこう始めたんですけど、
はい、
それじゃなかなか長続きしないですよね。
あ、やっぱそうなん
ですね、うん、やっぱりそのお客様に満足してもらうとか喜んでいただくとか、でもっと言うと地域社会とか、うん、いろんなところに貢献したいという気持ちがないとやっぱり長続きしないなっていうのが最近ようやく分かったって言いますかね。
なるほど、
うん、ただ、まあ、やはり起業というのは非常に大事なことで、経済活性化のためにですね、いろんなビジネスが日本の中で起こって、まあ、もちろん国内だけの市場を狙うようなビジネスだともう今やなかなか、限りがあるので、
はい、
グローバルな視点でやっていかなきゃいけないとは思うんですけどね、まあまあ、やっぱり起業を推進するというのは私も全然こう変わらないので、ぜひこれからも取り組んでいきたいなと思ってるんですよね。
なるほど、やはり起業を今でもしたいなって思う人って結構若い人も含めて多いと思うんですけど、ただやっぱりこう一歩踏み出せない人に対して、まあ、先生にもし相談来た場合って先生だったらどういうアドバイスをされますか。
一歩踏み出せない理由はやっぱり自信がないとかね、
まあ、自信がないとかお金がないとかやっぱり不安だっていうのはあると思うんですけど。
ですよね。ただね、やっぱね、私も起業をちらついてきたのは多分30歳ぐらいの時なんですよ、
はい、
で30歳ぐらいの時からこうなんとなく思ってたんだけど、まあまあね、自信ももちろんね、お金もね、何もそういう売るものもないしということで、ずっと立ってたら、まああっという間に40歳超えて、
はい、
あれでそこでちょっと思い出したんですよね。
はい、
だからもしためらってる方いらっしゃったら、まあ、年齢にもよりますけどね、もしね10年後に起業した自分と起業してなかった自分と比べた時にどっちが後悔しますかっていう質問をまずしますよね。
なるほど。
で、まあ、会社員で会社員とか今の サラリーマンという形でやっていって、こうそこでこうステップアップするっていうのも全然ありなので、起業が選択肢の一つではないですからね。選択、唯一の選択肢っていうわけじゃなくて、はい、自己実現の方法っていうのはサラリーマンでも会社の企業の中でもやっていけるし、幸いに今転職がもうポピュラーになってますよね。
そうですね、
我々の頃はなかなか転職なんてする人ってあんまりいなかったんですよ、若い人。
昔は終身雇用と言われた時代です
か。そうですよね。くまちゃんも転職したことはなかったんだっけ。
私は転職は何回かしてます。
何回かしてんの、
はい、
はい。まあ、そういうのがなかなか、まあ、企業と同じぐらいハードル高かったんですよ以前は。
けど、まあ、今若い人は結構、まあ、自分のステップアップの中で、まあ、考えて新しい場に行くっていうのは今多いですね。先生先ほどおっしゃっていただいた。
なるほどね、はい、何の話でしたっけね。
本当ですね。まあ、ちょっと話戻しまして、はい、まあ、起業、まあ、先ほど先生おっしゃっていただきました、まあ、したい人もいれば、まあ、サラリーマンでやっていくっていうのも方法だと思いますけど、まあ、先生の本にもありますけど、まあ、起業するして成功する人と失敗する人の違いって何かありますか。
これはね、昨日も何か聞かれたんですけど、出版社のパーティーで、
あー、はい、
儲かる社長とダメ社長の
先生本出
す違いは何ですかって言われたんですよ、はい、で、まあ、儲かる社長は気合と根性と野望ですって言ったんだけど、はい、いや本当、まあ、根性論みたいな精神論みたいになるんですけども、実際そうだと思うんですよ。で、何としても成功させるぞとかね、何としてもこういうものを作って世界を変えるぞとかっていう、まずそういうなんていうか強い気持ちがあって、あとは行動力ですよね。行動力と少し自分の、欲望的なのも少しあってっていう人がやっぱり成功するんじゃないかなと思いますね。で、うまくいかない人はどれかが欠けてるわけですよ。情熱が欠けてるとか、そういうやりにく力っていうか、そういう気合根性が欠けてるとかねっていうところがやっぱりこう見えてきますね、いろんな方見るとですね。で、自分自身を振り返ると、結構ね、やっぱりもともとサラリーマンで、しかも金融機関だったんで、
はい、
なんていうのかな、ちょっと行動が遅いんですよね、自分は。私は
行動遅いです。
行動が遅いですよ。考えていろいろこう考えるんだけど、それを実行に移すまでがこうちょっとね、面倒くさいなみたいなところがあって、だいぶ機会を損失してるなっていうのは自分で分かります。
先生でもあるんですか。
ありますね。だから、まあ、その辺を自分の弱点をちゃんと知りつつ、まあ、できないのは人にお願いするとかしてですね、補っていけば、まあ、スピードアップを図れるのかなと思いますね。くまちゃんはあれでしたっけ、銀行にもともといて。
そうです、私もともと銀行にいて1回独立して失敗してですね。
失敗したの。
失敗したんじゃないでしょうか。
まあでも、まあ失敗といってもね、なんていうの、どうしようもない失敗じゃなくて、もうちょっとなんか経験積まないとなみたいな感じだったですよね。
そうですね、経験積まないとなと思って、また別の会社で新しく入ってまたやり直して独立しようと思って、今先生とこうしているというところ、
まあ、最初会った頃からするとなんていうかな、まあ年を重ねたっていうのはあるけど、まあ、非常に自信満々な感じになってるよね今ね。
まあ、そうですね、経験値なのか分からないですけど、変に自信がついてますけど、うん、
なるほど、
これはいいんでしょうか、うん、先生から見て。
まあもちろん自信過剰はダメだけど、はい、ある程度の自信持って売っていうことはやっぱり大事ですよね。それでですね、私が最近出張が結構あったんですけど、
はい、
宮崎県に行ったんですね、宮崎市に、先月、はい、宮崎市行って、商工会のセミナーの講師で呼ばれたもんで行ったんですよ、
はい、
でやっぱり その、ね、地方じゃないですか、
はい、
で地方で中小企業ってどうなんかなって思ってたんですけども、面白い企業いっぱいあってですね。
あ、そうなんですか。で
面白い経営者さんがいっぱい来てて、で一番おっと思ったのはネット販売してるんですよ。
ネット通販、はい、
何を売ってるかというと、神社とかにしめ縄ってあるじゃないですか。
はい、
あれをネットで売ってるんですよ。
ネットで売ってるんですか。
売ってるっていうのをまだ半年ぐらいかな、初めて半年ぐらいっておっしゃってたんだけども、はい、 なんかそれ面白くないですか。
まあ面白いというか聞いたことがないです。
ないですよね、
はい、
であれって実際いくらぐらいで売ってるのかなっていうね、でも全然分かんない世界じゃないですか、はい、でよくよく聞くとしめ縄っていうのは、まあ、農家の方とかがあの藁でね、藁をこう寄って実際こう手作りで作るらしいんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、でそのそういう作り手っていうかそういう人たちは昔は結構いたんだけども、はい、今はもう高齢化っていうかもうほとんどいなくなっちゃって
る
んですね。
あ、そういうのを作る方がいなくなった、
非常に少なくなっちゃって、はい、っていうことは、まあ、全国いっぱい神社とかもあるし、はい、神社だけじゃなくていろんなところに、かまあ、家庭ねお正月にこうしたりするあれもそうですし、
はい、
あのそういう作り手があんまりいなくて、まあ、もちろん手作りじゃなくてなんていうのかな、その藁じゃなくてあのなんかビニールとかそんなんでできてるやつも最近は多いらしいんだけど、
はい、
じゃあどこで買うかって言った時にね、もう、 こう頼めるところが なくなってるわけですね。
あ、それでネット販売して、
そうそうそう、で、まあ、そこにその方は商機があるなと感じて、
はい、
まあ、もちろんそのためにはその作ってくれる方を集めなきゃいけないんだけど、それをまあ何名かこう確保してですね、で安定供給ができる体制を取ってこうネット販売する、でもう売ってるんですよ実際。
それ半年もやられて結構うまくいってるんですか。
いや最初は苦労したそうです、はい、最初は苦労したんだけども、まあ、今は結構、売れるようになったというお話をされてましたね。
ネットで買う方も結構いらっしゃるんですよ。そういう
のもちろんそういう発想はほとんどの人ないんだけど、やっぱりもしかしてないかなって調べるんでしょうね、はい、もしかしてしめ縄って書いてどこか売ってるとこないかなって、ただ通販が出てくるんでこういろんなしめ縄がこういっぱい出てきてるんですよ。
もうネットでは何でも買える時代になってきてる。
そうでびっくりして、いやすごいいい発想ですねと、はい、で伊勢神宮とかでっかい神社にめっちゃでっかいのあるじゃないですか。
でっかいのあります。
あれっていくらぐらいするんですかって聞いたら2、3000万、やっぱり2、3000万するらしいんですよ。
そんなにするんですか、うん、あれが。
でしかも神社の場合は特にしめ縄下げたら定期的に交換するんですよ、
はい、
で定期的ってどのぐらいの定期的かっていうと年に1回は普通買えるらしいんですよ。
あ、年に1回も買えるんです
か。そうです。だからその1回ね、まあ、いわゆるリピーターになってくれる可能性があるっていう、そういうところもいいな、すごいなと思ってですね。
それすごいですね、うん、その発想は。
そうなんですよ。そういう社長さんが来てて、
はい、
というか非常にしきりにこう感心したところでした。まあ、もっとねビジネス的に見るとじゃあ競合が入ってくるかなっていう話で言うと多分あんま流行ってこないですよね。
そうですよね、うん、そんな視点で思いつくとあんまりないですよね。
で、あ、これ結構いい商売だなと思って誰かが参入しようとしても、はい、その作り手がいらっしゃらないんで、なかなか作り手をまずこう確保しないといけないっていう参入障壁が高いビジネスかなっていうふうに思ったんですね。
なるほど。そういう意味では先生から見るとその事業はうまくいくなっていう。
そうですね、もちろんものすごい市場規模じゃないんであれだけども、まあニッチなところでですね、もう独占状態でっていう なる可能性はあるなという気がしましたね。
なるほど。
で多分しめ縄を買う人って、まあ、神社仏閣っていうのかな、の方がどうだろう、大半って言ってもいいと思うんですけど。
そうですね、うん、
でものすごく数は多いのよね日本で、まあ、いくらぐらいあるのか知らないけど、
はい、
うん、まあ、神社の経営ってなかなか最近厳しいって聞くんだけど、
まあ、厳しいって聞きますね、うん、
まあ、でも定期的に1年に1回でもそういうニーズがあるわけなんで、うん、しかもちゃんとした本物の藁を使った手作りのいいやつだから、ちゃんとそこに 毎年その他のところにわざわざ行くっていう理由が なくなればね、すごい独占的な商売になると思うんですよね。で単価が4000か5000だったっていうんですね。
あ、4000か5000
ぐらい、平均的なやつ、
はい、
うん、まあ、もちろん大きいのはもっと、まあ、何万、さっき言った3000万とかもあるらしいんですけど、私がアドバイスしたのは、いや伊勢神宮のとかで、3000万かかるなら あるよっていうことを示した方がいいですよと。
あ、そういうのもやってますよ。
3000万のしめ縄を写真撮って、書いとったらいいですよとってアドバイスをしました。
なるほど
っておっしゃってましたけど、あげたかどうかちょっと分かんない、うん、っていうようなところで非常にね感心して、何が言いたかと言いますとですね、やっぱり着眼点とかビジネスモデルの組み立て方でいろんなやり方あるなと思ったんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、
くまちゃんどうですか、なんか面白い会社さんとか経営者に会ったことはないですか。
面白い会社ですか、あんまパッと思いつかない
ですでもくまちゃんの前はね、銀行の時もそうだし今もそうだし、はい、割とこう
どちらかというともう安定している会社が今対応しているところなので、面白いビジネスあんまりよくある企業さんとの取引が多いので。
そういうところの社長さんってあのどんな感じですか、結構なんか自信満々って感じですか。
創業した人はやっぱ自信満々ですね。もともと自分が作った会社だとやっぱり自分が作ってきたっていう自負があるので、やはり他社には負けないっていう自信は持ってますけど、やっぱ2代目とか3代目とかになってくるとやっぱり若干こう自信がないというかっていうのはあるかもしれないです。
確かにね、私もそう思います、うん、2代目3代目の経営者ってやっぱ結構悩んでる方多いなっていうふうに思います。まあ、というわけで今日は取り留めのない話になりましたけれども、企業なぜ企業なのかとかですね、まあ、ユニークな社長さんをちょっと紹介いたしましたけどね、また毎回面白い話題を提供したいと思いますので、次回よろしくお願いします。お楽しみに。